薄暗いのちゃんとしないと日本ワールド。はい、始まりました。薄暗いのちゃんとしないと日本ゴールド、 MC を務めます兄の俊介と
弟の亮介です。
よろしくお願いします。
はい、
さあということで、はい、最終回になりましたということ
で。そうですね、はい、
はい、まあこのラジオはですね、はい、中高生
に向けたもういいだろもういいだろ
最後まで言わせてくれよ本当にね。
え、
まあそういうわけでございましてですね、はい、いやまあそれでもう最後の放送ですよ。
そうですね、はい、やっと終わりました
やっと終わりましたいいですからね、
はい、
本当にね、
はい、
いやまあね、あの
何ですか、
ウェンディーが、
はい、
解散しまして、
このラジオにもゲストに、
はい、
来ましたね。
ウェンディーがちょっと
問題児2人が、はい、
問題児2人って片方だけなんですけどね、僕からしたら。
あ、そうですか。
うん、あなたがちょっと、はい、その後ご飯行ったんですよ。そのウェンディーとそのとはうちらで4人で。
ああ、このラジオの後ですね。
そうですね、はい、で、うん、まあこの後電車も同じ方向で帰るっていうんで、
は
い、
あそうね、
でその時に、
うん、はい、
まあうちの凌介が予言してたんですよ、そのツッコミの、うん、まあ僕からしたらまともだと思ってる松村っていう方に、
松村がね、うん、
え、
はい、
まあお前ね、うん、その花さの、
うん、
そのね自由な行動とか、まあたまにあいつは無礼なこととかもするんですよ。
まあね、
うん、無言フォローとかね、うん、やったりとか、
はい、
でまあそういうのをなんかたまに乗っかったりとか、
うん、
楽しんでるとこあるけど、
うん、
いつかそれが壁になるぞって言って、
うん、
そしたらば、うん、本当に壁になっちゃったっていうね、うん、
それはそうだろう、だってだからそのね、まあ、あいつ、あいつらのことを勝手にここでバシバシ言うのも
おかしいけど、
ね、おかしいけども、
解散しちゃったからいいじゃない。
そうそう、うん、だからその解散も、
うん、
例えばもう松村が花房のなんか性格に嫌気がさしていい、もう解散しますとかじゃないのよ、
うん、
問題あった花房の方がお前、うん、ダメって言ってなったのよ。
あれどうなんだろうね。
で結婚式俺ら
行ったね、
行って、
はい、
でなんか結婚式なんか一あれ披露宴か、
披露宴
で、ね、露宴でなんかオープニングとかあれ、はい、多分会社が入ってなんかいろいろ作るんですよね。
まあ、ね、
ね、でオープニング映像とかのそのウェンディーでコンビで出てて、
はい、
でその松村とかがちょっとなんか楽しそうになんかそこで冗談じみてなんか参加してたりとかするんですよ。
うんうん、
でその解散を結婚式前に言われたんですよ。
そうそうそう、
松村は、
はいはい、
でもうずっとふてくされててもう酒飲んばガブガブ飲んでもうう
わすごかったね、
もういいっすわとかずっと言ってる
んです。いいっすわっつ
って、もういいっすわ、あんなの相方じゃないっすわみたいなことをずっと言ってるわけですでもうなんかそれがなんか俺らね、もうクレイジーですからそんな
ま
あ、クレイジーあいつよりはクレイジーじゃないけど、まあ、
芸人の、ね、
一般人からしたらクレイジーな部類に入るから、
まあまあね、
だから漫才師の漫才とか言っても芸人の中でずっと言ってて、そしたらもう松浦がもういいっすわいいっすわって言って、ちょうどなんか花房がなんか感謝の言葉を言うみたいなところで、
手紙かなんか、
手紙かな、手紙に言う前でちょっとなんか静まり返った瞬間に、
うん、
俺らも、まあ、しつこく漫才しろって言ったら、うん、もう松浦が急になんかこうわーってなって、もう明日で終わりじゃんってその声が会場中に響いちゃって花房が苦笑いで静かにとか言って、
そうだよね、だって映像とか今解散とか触れてるわけでもない、
だから触れてないっていうかなんか
ムラムラ今まで言ってたのに、
だから松村自身もその披露宴の前にこう芸人の溜まってるところにちょうど一緒になって松村と、うん、でなんか実はその友達とかね、うん、まあ高校生の同級生で組んだんですよ、ウェンディーは。
まあ、ウェンディーってコンビはね、
コンビは、うん、だから同級生もその披露宴に来ると。
もちろんもちろん。
でその同級生にはその解散するってことまだ言ってないんですよみたいなことを、
言ってなかったのかあれ、
実は言ってたんですよ。
ああ、
その場で、
うんうん、
でもう俺らがもう散々こういじり倒して、もういじったりとか花房のことに対してうわー明日で終わりじゃ
パー
ってなって、
いやーな、松村もお幸せに。じゃあもうちょっとね、時間ももう5分ぐらいになっちゃったんで、はい、早速本編いきましょうか。
本編というかな、トークで。はい。This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Longton Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, Saitama City FM, and Entimedia Japan.最近何があったののコーナーファイナルということでね、
はい、
さあそういうわけでございまして、もうこれでですね、最終回最後の放送ということになりまして、はい、
そうですね、
はい、ということでね、はい、まあ何でしょうね、まあ最近ですが、
はい、
うちの先輩のカンドリーズの福田さんが、
はい、
まあ、このラジオを最近になって知っていただいたみたいで、
あ、そうなんですか、
まあ、それはなんでかというと、はい、まあ、前にゲストで、うん、寺島マニアックさんが、
はいはいはい、
来た時に、はい、まあ、寺島マニアックさんと、うん、まあ、カントリーさんと、まあ、我々が同じライブでね、あ、舞台立つって時になって、
はい、
寺島さんが、はい、ものすごい多分僕からしてどうなんでしょうね、これはなんだよお前なっつって、うん、お前はやばいやつだと毎回いつもいじるわけですよ。
会った瞬間にやばいやつだと思う。
最初にまず放送禁止用語ね、喋、はい、るとんでもないラジオに俺は呼ばれたとっつって、うん、普段だってあの人ねテレビもラジオも出てないのにそういうことを言うわけですよ。
それがやばいやつだった
んだよ。つってなんだよっつって、あんな俺にね、うん、お笑いの方が俺は詳しいみたいな、な、
うん、
ことを言い始めてみたいなことって、いや違うんですよ、僕からしては、うん、お笑いは、まあ、うん、寺島マニアックさんが詳しいけども、
うん、
漫才協会とかね、その落語とかそういうことに関しては、うん、ちょっと僕の方が、うん、いや僕よりも他のね演者の方が詳しいっていうのをまあ、訴えたから、じゃあマニアックっていうのは、うん、これはちょっと語源としてはおかしいんじゃないかっていう、
ちょっと古代広告だと思う。
もしね、うん、もしね、だから僕はだから、はい、変にね、寺島さんを別に批判してるわけじゃないの、
うん、
ね、
うん、
どっちかっていうと手助けでそっちも詳しくなった方が、はい、例えばね落語番組とか今いろんなチャンネルがあるわけじゃないですか、
まあね、
っていう風に呼ばれると、はい、結構そういう詳しいっていうことでリンクするから、う
ん、じゃあ寺島さんが、
う
ん、例えばテレビとかに出た時に
そうそうそう
そう、なんかお笑い詳しいですよって言って、うん、その場にいた人がじゃあ落語のところとかどうなのって言われて、そうそう、寺島さんがいやそれはちょっとっていうのを回避するためにあなたは手助けをしたと、
うん、もちろんそうですよね、うん、
はい、
そっちの方だって当然だってスカパーとかさ今いろんなチャンネルあるんだから、
はい、
幅が広がるわけですよ。
なるほど、
ね、はい、うん、まあそういうこともあったりして、
うん、
でやっぱりカントリーさんとかその知らないわけですよ、
うん、
でもなんだってお前ら一体どんなラジオやってんだって言って、うん、
はい、
っていうかそれはちゃんとしたラジオなのかとか、
うん、
まあいろいろ言ったっていう話なんですけどね、うん、
それから聞いてもらったりはしてるんですか。
聞いてないでしょあの人のことは。
なんだよその話は。
あんたもう
なんか聞いてもらってなんか感想がある
の
か。
嘘つきやから、ダメ、あの人嘘つきやから。
まあ本当に
またこういうこと言っとって、ね、多分僕ちょっとバッシング来ると思いますけど。
あのさ、あなたがなんかいつもなんかさ、うん、あの人は嘘つきだとか言うじゃないですか。あのさ、
うん、
どうなりたいの、どう思われたいの。
どうなりたいというか、だから
言っとくけど、あなたに味方一人もいないから。
違うんですよ、
敵を救って分か
る。毎回ね、怒るよって言うじゃないですか。
いや、いいじゃん、怒るじゃないですか、あの人だって
。怒んないじゃないの、4回ぐらい怒るよ
って。じゃあその時は違うんですよ、大きな営業が入って金が入ったら怒るよっていう約束なんですよ。
いつなんだよ、その割にだって他の演者に怒るよって言うんで、
うん、
いやお前は一体誰を怒ってんだみたいな、普段はみたいな。だからもしかしたらだから他の人は怒ってるけど、うん、まあ僕らの場合はあんまなのかなとか、まあタイミングがなんかとかいろいろあるんだけど、まあでもね、なんかまあ嘘ついてるには変わんないんじゃねえか。
お前なんだよ、福田さんを財布だと思ってるの。
いや財布だと思ってないけども。
最悪な後輩だなお前は。
最悪後輩だよ。じゃあおごるよって言ってくれたから、じゃあいつかねそういう熱い話とかまたしたいから、
うん、
あの人のね話は勉強になるから、から、
うん、首長く待ってりゃいいじゃないですか、そんなの、
ね、本当に。まあ、はい、そういうこともあったりね、
はい、
うん、まあなんですかね、このラジオで
うん、結構喋ったこととかなんですかね、なんか真面目な話とかの方が多かった気がしますけれども。
真面目っていうか、あなたのわけのわかんない長い話の印象しかないです。
いや長くないよ、一番だって印象残ったの、はい、その長い話はあんのかよ。
いやだから
タイトル的に
残ってないの、何も何もまだ残ってないの。ただすっげえ話長いな、つまんねえなっていうそこばっかりだからさ。
どうあのなんかさ、俺の開始困る時あんのよ。いや、だからこの前も、はい、あの小判ザメ佐藤っていうね、うん、あの芸人さんがいるんですよ、
はい、
あの僕の、まあ、ある意味同期の、
まあ同期、同期、ほぼ同期、
ね、ほぼ同期の、うん、で、まあ、カレー行ってて、でその時カレー屋ね、
カレー屋ね、
いつもその、はい、お世話になる先輩の主催ライブ、
はい、
で、まあ、そこに、まあ、元、はい、まあ、まあ、まあ、ほぼ同期のお弁当箱と、ね、はい、まあ、あと岸高菜とかで、はい、で、まあ、こう、うん、わーわーって言って、
はい、
で、まあ、こう言うじゃん、こう、で、あいつ結構、あいつって言うと、なんか先輩だから一応、うん、あの建前上は、まあ、小判ザメ佐藤さんは、うん、なんかすごいフレンドリーじゃん、すごい、うん、なんか俺も大好きなのよ、
う
ん、ね、だからこうわーわーわーわー喋ってて、うん、で最後のもう僕が帰るぐらいになって、
うん、
あんた気づいたんですけど、うん、全然つまんないですねみたいなこと言うのよ。
いやそれが正解だよ。
正解なんだよ。でドカンでやっぱウケるのよ、
うん、
でもさ俺こうつまんないって言われるもう、うん、まあ、言われ慣れてるっちゃ慣れてるとこもあるけども、うん、慣れてない部分はある。やっぱり芸人だってさ、
あ、だからお前としては、うん、そう、なんか笑いを取っていきたいっていう、うんうん、ことなんでしょ、うん、
で、こらこらっていうテンションにもなれないじゃん、なんか。
あそこはちゃんと落ち込むんだ。
落ち込んでたらいつもそのトップな小判ザメさんが、うん、今の冗談だから
っだから、あんなプライドが高いんじゃないの。
いやでもさ、それだから
なんかもうちょっとそこで一つ弾けられたら一皮むけるんじゃないですか、あなたは。
どうなのかね、僕だから お客さんにちょっと一つ聞きたいとこがある
んだから。あなたはなんかすごいね、いつもスタンスとしてもう爆笑王みたいなスタンスで来てるけど、
う
ん、
そりゃそうだよ、名前に入れたいぐらいだよ、本当に。
何も実績残してないです。
もうあんだよ、実績残せないんだよ、本当。
だからもうそれもう諦めるしかないですよ。
諦めてどこ行く、本当。
いやだから
どこへ向かっていきゃいいんだよ俺は。
いやだからもう滑ったらもうバカになるしかないじゃん。
もうバカになってるよ、うん、正直。
だからそこであなたつまんないですねって言ったら、うん、そうか、じゃあ NSC 通い直そうかなみたいな、そこでちょっと笑い取れるじゃないですか。
ああ、
そっちのことになったら、そしたらあなただってつまんなかったなって言ったら、本当に今つまんなかったって心配になるじゃないですか。
そりゃそうだよ。
周りに気使うじゃないですか。そりゃそうです
ね、周り気使いますね。
だって俺でさえ28年付き添ってるっていうか、うん、同じ家で生まれて、うん、でここまで一緒に来た俺でさえ困る時がある。
困る時、困んないよお前。
困るもんだって。どうコメント、なんて言えばいいっていう。
いや、いいんだよそれで。いいんだよお前、なんて言えばいいって言えばいいんだよ、天井に向かって。
だから そのなんかバイキングの小峠さんとか引っ張ってきたあたりとかさ、
引っ張ってきてさ、いいでしょそこは別に。小峠さんも面白いんだから。小峠さん面白いんだから。
ちなみに誰、あなた的に誰面白くないの。
俺言えるからなもう。
だからそこでなんか言っちゃえば一番楽なんだよ。ああ本当に。
今後の人間関係にね支障が出るのは言いません。
あ、そうっすか。
そうですよね、うん、いやな、ね、はい、だから、うん、あんまり嫌じゃないですか、袖でなんかつまんないとか足音言うなんか当てられて。だお客さんはどう思うかなんだよね。だからお客さんは面白いと思って我々のことを見てねいただいてるのに、袖でね、その芸人つまんないとか言
って
、
違う
の
よ。
だからなんか私の見る面センスないのかしらみたいに不安になって、あのちょっと待ってくれって思うじゃん。
違います。
なんだよ、
あなた個体個人が面白くないです。
いや、なんだよ。
だから漫才だと2人で出てくるじゃないですか。この集合体は面白いっていうことですよ。
はぁ。
だからなんでこんなこといちいち説明しないといけない。弓矢と一緒ですよ。引くでしょ最初、
うん、だから弓だけじゃダメだし、うん、矢だけでもダメだと。
引いたらすごい力入れるけど、うん、こっからポンって離したら、
うん、
なんその一つ成立するでしょ。あなたの場合はただ引いてるだけなんですよ。 聞いて構えてるだけなんです
よ。そうなんだよ。で、そこには意見があるよ、それはね。確かに、だから、うん、2人でね、一つで面白くなるっていうのも、まあ、これは分かるよ。
分かるでしょ？
分かるけど、2人でもなんか言われるときあるじゃん。それはどう思うんだよ、お前は。
え？
2人で言われるときあるじゃねえか、たまに。
それはもう企業不足、努力不足で。努力不足だ
ね。噛むんじゃねえよ、そんな
もんね。それはだってもう、だって、
シャーってなんないか、お前。
だって、
あーって
もう。だって人によってはさ、うん、その面白いツボなんて変わるじゃないですか。
ね、
で、あのチャンス青木師匠でさえあのチャンピオンになった花丸大吉を否定したから同じ九州なのに
同じ九州、福岡だっけあの方、
福岡、確か福岡だと思う、福岡だ、熊本だっけ、
熊本なの、わかんない、
わかんないけど、九州っていうのは覚えてんね、うん、
あ、
だからあんだけ、あんだけ
ですよ
だってそれこそ福岡で愛されてるスターをボロボロにしたんです
よ花丸大吉さんの優勝はないなと思うんだよね、
でしょ
って言ってたな、言ってんだな、じゃないよ、
だから人によって感覚が違うんだから、それはもう
好きなのね、花丸
さん、それはもうだってね、うん、ありますよ、それは。
なん
だから別に、だから俺はもうアンケートとか見ないの、もうライブの。
いや、それもう毎回誇張するけどよ、お前は。うん。
うん、なんかもう、だって、見てどうしようっていうの？
もうね。
それで面白くなったら俺ら売れてるぜっていう。
ああ。
思わない、まあ、そこに対して疑問ないですか？
分かんなくはないかもしれないね。
うん。
それを直したところで。だってそれこそだから俺多分
だから逆にあなたがあなたに対して 俺はもう本当気にしすぎだっていうぐらいなのよ、うん、俺からしてみれば。
まあね、
だからあなたが勝手になんかブログとかでなんかネタをね、はいはい、俺は許可取ってないよ、何も関係ないけど、
うん、
書いて、
うん、
でなんか発表するじゃないですか。
発表しますね、それは。
でたまにコメントで、うん、なんかこうこうこういうのがいいじゃないですかって、まあアドバイスくれることはありがたいと思うのよ、
うんうん、
でもそのアドバイスに従ったら終わりだと思ってる俺は
終わりっていうか、まあそんなに来てないよね、コメントも別に。
いや、
ここを褒められたというか、ああ、じゃあここを
どうしようかな、だから面白いですね、で、うん、そのもうコミュニケーションでいいじゃないっていう、うん、ことなんですよ、僕は。
とどめてますよ、そこは、
うん、本当ですか。
本当ですよ、
うんうん。だって占い師に自治ネタやりなさいって言われて自治ネタ放り込んないとかさあなたは将来の爆笑問題太田になるって言って、
原宿のママだっけ、
うん、お前太田さん太田さんだったらこの年でもっと売れてると思うんだよ
ね。いやでも違うのよ、やっぱり何でもちょっとやっぱり挑戦しようかなっていう感覚なのよ。いや
俺それはありだと思ってる、うん、以上いろいろ遠回りしててその中で一個一個いいの見つけたらそれを最終的には組み合わせて発表っていうのも、
別に時事ネタにね一、うん、本で食っていこうなんて思ってませんから、
うんうん、だからそういうのはいいんじゃないかなと。
若い人が時事ネタも知らないからね、時事って。例えばこのこと、まあこれこれこういうことがありますよねって、うんね、例えば消費税とかマイナンバー制度とか、
テレビ見ないもん、
多分見ないね、うん、やっぱりだからネットのその動画とか、
ネットで自分の興味のあるまあ、うん、例えばまあことしか調べないでしょ。あとゲームやったりとかスマホだったら、
うん、だからテレビに出演しますって言って、
うん、
まあ例えばもう東京とかも都内、
うん
あんま関心ないね。
だからもうみんな出ちゃってるから何かしら。だって出れるじゃん、エキストラとかでも何でも。
まあまあ、いやまあそういうのもあるのかもしれないけども、
うん、
まあ昔ね俺らのその生まれた時なんか、まあネットとかもなかった頃とか、やっぱりなんかテレビ出てる人ってみんななんかすげえなって思ってたのよね、
うん、まあそういうもう一つの時代だよな、う
ん、で、うん、なんで俺芸人に最近なりたいのかななんて思って、うん、こんなに別にね投票のライブで別に票なんか入んないのに、
ね、ライブ出たって金なんかもらえるわけじゃないんですよ、
金なんかもらえるわけでもないのに、普通にね司会とかやった方が2万円とか稼げるのに、
うん、
なんでそんなやってんだろうなっていうちょっとなった時に、やっぱりパッと浮かんだのが、うん、ウイナイのコントの、うん、あの感じなんだよね、その内村さんや、まあ、宇藤さんとか、まあこうねうん、繰り広げるコントで、
うん、
でいっぱいのお客さんって、あ、なんかちょっと丸いじゃんステージも、なんか丸いとか、なんかステージのお客さん、若いあのお客さんがいっぱい待って、
うん、
で一つずつにギャーってこうキャーっていう歓声と、
うん、
その笑い声が織り交ざったものが、
うん、
その一個一個その自分のその多分オチだって思ってツッコミだってなってるところで反応が返ってくるじゃん、
うん、
いやあの感覚に憧れてたのかななんて思ってね、 うん、
うん、
それ別に売り台じゃなくてもよくないか。
いやいやいや、最初見てたの聞いたら売り台だから
衝撃的だった
わけ。そうそうそうそう、うん、あのなんかね、やらねばも見てたんだけど、
うん、
あのね、例えばそのスタッフ笑いみたいなのあるじゃん、
あ
はっはっはっはみたいなカメラの奥で、
うん、
なんかでもそれに対してはね、あんまなんかヒットしなかったんですよ。
ドリフともちょっと違うか。
ドリフの方がでもあのやっぱり公開放送とかしてたじゃん。
あれドリフ
すごいホール借りて、
大爆笑はスタジオじゃないですか。
まあ、大爆笑もあったけど、うん、でもあの
あスタジオも、あ公開、
あ両方あった、両方
公開
で忍者のコントとかあれだって公開放送だもん。
あそうか。
で志村後ろ後ろっていう風なこのお客さんがいて、
うん、
それに対してうわーってこう志村けんさんが驚くとこでまたみんなここ、うん、
笑うみたいな、ね、
なんかみんながこう、うん、当事者意識を持ったっていうか、
あ
みんなでなんか一体になって、あのドリフとかは作り上げてたかな、あのコントとかなんかそういう雰囲気を、
あそういう雰囲気の方が割と自分としては好きだ
という、なんかそっちの方が、うん、うん、だからたまにあの東洋館で喋りかけてくる小泉さんっていう人いるでしょで、あの人もいいポイントでやるじゃん、
ね、いいポイントかどうか俺は分かんないけど、
まあ、たまに間違える時あるけど、若い人の人特にね、
うんうん、
でもああいう風にポンってやって、それでお客さんが笑うって、はい、
うん、
今考えるとあのドリフのあの公開放送の、
うん、
あの子供の声に対してその志村さんとやり取りするとか、
うん、
まあ、イカリアさんとか、まあ、こういうな、あの感覚に近いのかなとか、
うんうん、
だからあの人好きなのかなとか思ってね、
うん、
そうだから今もうなんかどっちかというとシェイクスピアの劇を見るっていうような考えでしょ、別にこう問いかけたからといって、
うん、
みたいな、お葬式みたいな、
うん、
ね、シーンで、なんかなって思う、シーン、
うん、
なった感じでしょ、なんかあのワイワイって感じじゃないじゃん。
どこのライブを言ってんの。
いや、どこのライブというか、まあ特に若い人のライブとかね、なんかそういう感覚が多いのかなって思うのよね。
俺、若い人のライブって
どっちかというと昭和の方がみんななんかこう言ったり結構言う感じかなと。
ああ、だからまあ感覚としては
演劇とちょっと似てるんだよね。だからあの
だからこう衝撃場のなんか椅子にもたれて座ってなんかやってるなっていう感覚、
そうだね、
なのかな、なんか、
うん、なんか大人しいよね、
うん、
上品というか、うん、
まあ確かにあんまなんか
そうだね、
参加する感じではないからね。
そうそうそうそう、うん、なんか一つのだから
笑いに行ってるっていう感じじゃないんだ
よな、空間を見てるようなね感覚とか、なんかそう思っちゃう、
うん、
だからまあある意味浅草の方が我々ちょっと合ってんのかなって思うのはとか、引き寄せられたのはそういうところなのかもしれないね、
うん、
うん、っていうのを最近ねちょっと思った、うんうん、どうだつまんねえだろどうだ何も言えねえだろうね、
うんうん、
まあオチもないからねそれは、うん、
これがカレー屋で話してるやつですね
そうでよく考えて小花さんの前でこういう真剣な話ってあんましないのよね、
うん、だってあの人ふざけてるもんずっと
基本
年がら年
キスしたりとか、うん、キスしたりとかいきなり男同士でキスしてあったりとか、
う
ん、
それはもうだってナンバー2だから
ね、
そうナンバーワンが虹の黄昏っていう
黄昏さんね、
うん、黄昏さんっていうね、
あ、うんうん、あのもうすごいからね、
もうあれですからね、もう
裏もあんま表と裏変わんないからすごいな。
いやでもそれが一番芸人としていいんじゃない、
一番ね、
一番
我々が目指す目標ですよ。
いいでも我々もそんな変わんないんじゃないですか、オンオフだと。
いやいや変わるよ、
いやあなたは変わってないよ、
変わってないよ、ないよ、
うん、ずっとなんかまとまりのない感じで終わっていく。
あそうだね、うん、
なんで一番静かなのはあれじゃない、
なんだよ
YouTube 見てる
いいんだよ、ね、家のパソコンで見てる、
YouTube 見てるが、うん、もうマス描いてる時はどっちか
マス描いてるよ、いいんだよそんなこと言わなくて、
まあね、マスは描けねえか、
いいんだよそれな、
はい、
まあそういうわけでございまして、
はい、
あの5分ですか、
はい、
どうかね、だからね、だから我々は、
うん、
なんですかね、その満席でこうお客さんわーわー言ってる空間を、
うん
うん、何が一番、まあでもねそこからいろんな経験させていただいたからね、うん、福島でサイン詰めってなったのも初めてだしね、
うん、どうなりたい最終的には。
あ、その話は最後にしましょうか、
うん、
どうなりたいか。
俺ずっと考えてるのは、うん、なんか 最初あの前期と後期みたいなのがあると2つ波があると思ってて、
うん、
前期はまず、うん、もう本当に双子のタレントで、うん、双子でこういう面白いやつがいるよっていうピックアップのされ方でテレビに出れると思ってんの、
まあ、今がそうだからね、
まあ、今ちょっとそんな感じになってる、
うん、
でもなんかでも実際こいつらどうなんだろうと面白いのかなっていう視聴者の疑問みたいなのはずっとあると思ってる。で、
そこで
後半になってきて、うん、まあいろいろそのテレビに出てたのとかその視聴者が見出して、うん、あれこいつらちょっとなんかまともにやってるのを見たいなって言った時にちょうど俺ら、うん、まあ自分で言うのもないけども、うん、漫才は面白い方だと思ってるんですよ
まあ自分ではね、
その、うん、自信はあるんですよ、
うんうん、
自信はね、
うんうん、
でそういうのがいろいろ分かってきた中で、うん、ちょうど漫才とこの視聴者が求めるところで合致するんじゃないかなっていう、う
ん、いやーどうなんだろうな俺は。なんかねでも自分で、うん、もうなんかライブとかも結構、うん、もう自分でもやってるし、
うん、
もう出まくってるじゃん。で出まくってて、まあ、いろんな人のライブ見るのも好きだから、うん、出るのも自分で好きだし、
うん
ね、まあ、こうやって、まあ、やってるうちに、うん、まあ、ただでも、もうね、でもライブばっか出続けると別にお金にならないしなって、年を取るにつれてやっぱりその金銭みたいなところが引っかかるじゃん、
うん、俺年取るごとに、うん、なんかちょっと周りの様子とかも気になり出しているところはあるのよ。
そうでしょ、う
ん、その周りっていうのは芸人もそうだけど、うん、その実際に自分と同世代で社会に出て働いてる人とかも、うん、もうそこら辺とかも考えるのよ。
そうそうそう、
結婚する人とかも、そのもうしてる人もいるだろうしとか、
うんうん、
ね、
うん、だからまあなんかそういうのもあるけども、うん、
でも俺らが売れるのって30代超えてからじゃないの。
まあじゃないの、
その、うん、一般的に世に出て
っていうのはね、う
ん、あこの人テレビに出てる人だとこの人面白い芸人だって言われるのはもう30超えてからじゃないかな。
なんかね多分20代のネタのクオリティじゃないもんね、だって
30後半とかのかなとか、
なんかな
思ったりね、
うん、やっぱりなんか勢いのある人ってやっぱり年齢が多分上になっていくと多分味がしていくんだと思うんだよね。浅草の芸人さんってやっぱりなんか見ててやっぱり若い時よりやっぱり面白いんだよね、年取っていくと、
うん、だから逆に今20代で、うん、まあもう30まで間もないけども、
うん、
だから30までは結構好き勝手にやってもいいんじゃないかなとか、
まあね、いろんなことにね、うん、チャレンジするっていうことで、うん、
ね、俺もう密かに思ってるのは、
うん、
あの30歳で社長になりたいと思って
る。社長になるって
事務所の社長になりたい。
いや事務所建てんのかよ。
事務所あのだからサンドイッチマンさんみたいなもんだけれど
サンドイッチマンさんだって別に芸人だよ。
サンドイッチマンさんは、うん、まあそのもともとあった事務所から独立みたいな感じなんだけど、
まあそうでしょ、うん、
でもなんか最終的にはなんかそういうのもう立ち上げたいなとか思うのは、
そうなの。
で、
う
ん、もうそれは何の陰謀かというと、うん、あの買収っていう陰謀
や、やめろお前まあそういうわけでございまして、以上で我々のね
新年末
ね、集大成ということでは
い、これも最後ですか。
はい、皆さんね、はい、まあメッセージをね、
これ
今まで、送っていただいた方、
はい、
本当にありがとうございました。そうです
ね、ありがとうございます、はい、
またね、ライブとかでも出ますんで、
はい、
何かね、見ましたらちょっとね、
見ましたら
ツイッターかなんかでも、
はい、
声をかけていただきたいなと。
そうですね、ツイッターブログやってますからね、
やってますんでね、
はい、
声をかけていただきたいなと。
そうです、
思いますということで、
はい、
はい、というわけでございますね。
何年やりましたこれは。
だから1年半つったじゃないか
1年半
なんで聞いてないんだよ最後まで。
なんかもう1秒ぐらいしかやってないじゃない
1秒なんかないだろ最後に爆弾放り込んどいて、
はい、いいじゃないですか。これが薄暗屋ですよ。
薄暗屋ですよ変なまとめ方すんじゃないの。まあ我々もね、
うん、
ちょっと今度単独とかもね、この我々多分4年後に単独やるんで、
あ5年周期で、
あもう5年周期で、
はい、
ね、やるんで、まあその際もね、うん、大活躍できてるように頑張りましょう、
はい、そうですね、う
ん、はい、
展望は、あなたの展望は、
展望これね、
うん、
今もやってるけど、やっぱりだからいろんな、うん、だから綾小路きみまろさん好きなのよね、
うん、
で綾小路きみまろさんみたいにもういろんな地方を飛んで、
うん、
でやっぱりああいうところでまあ事務所はあるんだよ、
うん、
地方でもね事務所あるけども、
うん、
でも全部が行ききれないじゃん、まあね、やっぱりその人たち の、 その数では、まあ、っていうんで、まあこういうこうイベントだった時とかで、
うん、
交流感が持って、はい、まあそこからねいろいろと、うん、 発展できたらいいなっていうふうに思ってるんだけどね、俺はね、うん、
地方に出て活躍をするという
地方に、うん、なんか今東京より、俺そっちの方が今笑いを飢えてんじゃないかなと思ってる時あって、うん、うん、だから東京ってやっぱ多いもん今芸人が。
芸人多いですね、
大阪からね、
大阪からまた東京に来るっていう
芸人もいるでしょ、
うん、そうね、うん、
うん、逆にだから逆手に取った方がね、そういう美味しいものも食えるし、
うん、
ね、なんかそっちの方がいいんじゃないかなって思ってね。
なるほどね、
って思います。
はい、うん、
さあというわけでね、
はい、
終わりましたということで、うん、はい、またね我々のことを応援していただけられるようなプレイをね見せることができたらなと思います。
はい、
はい、そういうわけでございまして、ね、以上、はい、薄倉のちゃんとしないと日本ゴールド、
はい、
今までご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。